のホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。今日はですね、9月最初の金曜日、9月6日ですね、8月の疲れも出てくる頃ですけれども、皆さんはお変わりなくお過ごしでいらっしゃるでしょうか。ということで、8月を振り返ると、やっぱり、前回も1回、ご報告してるんですが、もうちょっと喋りたいよねという子供のキャンプの続編といいましょうか、第2弾をじっくりですね、お話しさせていただきまして、皆さんにもお役に立つ、これからの子供というよりは我々大人が考えていく必要のあることみたいなところに、落とし込んでいければなと考えておりますので、30分最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
オープラインメディオ夢の種、
さあ、本当に皆さん8月の疲れでなく元気に9月をお過ごしでいらっしゃいますかね。え、残暑厳しい日があったり、急に秋が深まったなぁと感じる日があったり、そして9月といえばまた台風シーズンなんてこともありまして、なんといっても今の日本はこれまでの気候とはちょいちょい違う状況が起きてますよね。雨の降り方がゲリラを超えるような、命に危険を及ぼす降り方なんてね、放送がされたりとかしてます。で、だからこそですね、最優先で考えなくてはいけないのは、やっぱりその身を守るということだと思うんですよね。9月は防災月でもありますけれども、キャンプ長くやっているとですね、結構いろいろな、事件が26年もやってるとですよ、ありまして、ただ障害保険というかを一番使ったのは私でですね、2回ほど骨折してたりなんかしてですね、おバカな状況でですね、今年は病院に子供を救急搬送しなくちゃいけないような状況は起きずに、山の中で4日間過ごすことができたんですけれども、ただですね、ちょっと脅威だったのは、やっぱりちょっと湧き水というか、山の上流の方からこう水がね、湧いて出てきている、せせらぎまでいかない、なんというんだろうか、水がとにかくあるわけですよ。敷地内を流れていたので、水があるということは嫌な虫さんたちもそこで繁殖できちゃうってことなんですよね。で、1年目、そこは本当に今年初めて我々が団体として寝泊まりをしてというアピノ森という場所だったので、虫さんの状況もわからないわけです、はっきり言って。で、アブ、ブヨ、ヤブカ、ハエ、ガーとうとう、あとコオロギとかね、当たり前のものは当たり前にいるわけなんですが、そのブヨちゃんがね、やっぱり何人か刺されるわけですよ。で、そのキャンプ中、子供たちの安全を担保するために、私たちがやるところはいつもそうなんですけれども、 長袖長ズボンを基本なんですね。素肌を出さないが基本で、盲点がありまして、私は当たり前に経験値からキャンプに行くときには足首のある靴下、昔ながらのソックスを履いていて、膝までないハイソックスではないですけれども、膝まであるハイソックスではないけれども、その足首を隠すのは当たり前だと思ってるわけですね。ところが、持ち物はかなり事細かくですね、ご案内してるんです。持ち物はこれ、例えば、長袖持ってくるって書いてあると、それはなぜかっていうのが横の欄に書いてあって、お母さんとかをね、物を選ぶときに困らないようにって言って、さらにその補足事項っていうものまで作ってですね、それを見ていただければ判断がつくであろうという、状況にしてあるんですけれど、靴下には正直それをしていなかったんです。で、今回ね、その虫さんたちもこっちが鉄壁のね、顔以外、顔と首、手首から先以外はほぼほぼ隠れているという状況なもんだから、他にどこか隙間はないかといって探すところが、そのやっぱ足首周りになるわけですよ。で、ここを見事に刺されたのが若干3名ぐらいかな、いたわけです。で、虫さんだってね、生きるために必死なわけだから、これまたしょうがない話なんだけれども、またその血が下に行くところだから、痒くなりだしたら痒くてしょうがないじゃないですか。で、これは失敗したなと、本当に、そこまでのガイドをしないと、要は想像力が働かない、要はなんで長袖長ズボンなのかという注意喚起をしているから、そこから連想していけば、じゃあ、足首が出ないようにっていう配慮というか、想像というか、虫に刺されないためにという想像はできるかしらという、どっか私の中に前提があったと思うんですけれども、そうではなくて、足首の短いなんとなんのソックスのことはね、ありますよね。今ほぼほぼ子供たちあれしか履かないわけですよ。ほぼほぼ。そうすると靴下、ソックスを持ってくるっていうだけでも、その他の選択肢なんかない。わざわざソックス買うのかって話になるわけなんだけど、はい、わざわざ買ってでも守りましょうっていうのがこちら側で、実はその洋服の上からでもブヨを刺すんですよ。それでもやっぱりブヨは割と素肌を狙ってくるっていうのがあってですね、でそういうこともその想像できないぐらいの今都会生活が当たり前になっていて、日常が当たり前になっていて、でこれね、すごい私の今回の学びだったんです。で、来年はね、そこもちゃんと書き加えようなんては思ってるんですけれども、こういうことって日常でないですかね。生活 の、 そのあまりにもその、毎日暮らしている、それが都会かどうかは別としても、日常生活が分母になってしまって、他のことを考えるときに転用できないというか、それがそのままスライドしてしまうというか、想像力が働かないというか、なんていうことがね、結構ある気がするんです。で、今回コース中に、前回もちょっと話したかもしれないけれども、防災ではないですよね。災害時の時に困るのは、やっぱり出すこと、食べることじゃないですか。ね。なので、出すことの方はね、ちょっとね、というところがあるので、食べることの方で少しそういう意識を、発想をね、経験値を持てば、実際に起きた時にも思い出せる可能性はあるから、一回経験していればということで、炊飯器とか、ではない、最も簡単なご飯の炊き方というふうに、水も節約できて、燃料も節約できるというご飯の炊き方にチャレンジしたり、缶詰を、ちょっとこれはね、非常時というよりはちゃんとした料理になっちゃったんですけれども、 ちょっとのした工夫で缶詰も美味しく食べられる、それも魚の缶詰が美味しく変身するなんてことをね、子どもたちに経験してもらったんです。で、ハイゼックス炊飯といって、これあの高温に耐えられるポリプロピレンの、ビニール袋ですね、に、まあ、お米をそのまま入れる。で、実際我々は研ぎました。だけど防災というか、その震災研究家の方たちには、最悪の場合は米は研がなくても食べられますと言い切っていて、研がないで炊いていいですよと言っていらっしゃいます。無洗米があれば無洗米をそのまま入れて、炊くわけなんですけれども、ビニール袋にはいちご以上入れない、いちご、ビニール袋にいちご、つまり、1カップ180ですね、 180cc のあのカップですよね、あれに1杯いちごですね。で、お水はね、実は少ないんですよ。これが 120cc でいいということで、そのハイゼックス炊飯用の袋は1合のお米と水をここまで入れろっていうのまでが全部書いてあるんですね。測る必要がない袋なんですけど、それを買ってわざわざ置いとくわけにもいかないでしょうから、まあ、覚えておいていただきたいのは、カップがあればお水は測れるじゃないですか。だから1カップに対してお水は少なめの 120cc で、これをですね、キューッと中の空気を抜くんです。頭を結んじゃうんですけれども、なんでかっていうと、中で膨張しちゃって空気が入ってると、で浮いちゃうと火がまんべんなく通らないので、あ、ごめんなさい、なぜ浮くかっていうと、水の中に入れて茹でるんです、この袋ごと米を茹でてるというか、まあ、蒸し茹でしてるというかいう感じなんですけれども、だからこう沈んでてほしいわけですよ、お米には。で、だから空気は入れちゃダメで、特に空気入ってると膨張しちゃってバンみたいなことになるので、空気は、まあ、徹底的に抜く場合は米袋、ビニール袋を水の中に沈めて、その圧で空気を抜いたところをキュッと縛るというのがうまくいくんですけど、これもう物の見事に子供に言う前に子供が弱いちゃってですね、いや、破裂するのが先か茹でられるのが先かというぐらいハラハラしたチームもありました。結構固くね、ハイゼックス炊飯の場合は上をゴムで留めるっていう風になってるんだけど、結構ピチピチにゴムを巻いてくれたので、まあまあ、じゃあちょっとこれで行ってみるかということでやったんですけれども、確かに空気が入ってしまうとプカプカ浮いちゃうので、そうすると鍋の側面にくっついちゃってビニールが破けるとかですね、そんなことも起こるじゃないですか。で、これ空気を完全に抜いておきますと、お米の方が水より重いですから、沈むわけです。なので、鍋底にビニールがくっつかないようにお皿1枚鍋の下に入れていただいて、茹でていくといいわけなんですけれども、最初、まあ、大体20分間ぐらい茹でて、余熱で10分待って、で、ビニールを開けると、あら不思議、もうご飯みたいな感じなんです。ちょっと固め、キュッと、まあ、ハイゼックスの袋で我々はやったので、特にその袋がちっちゃめだから、その中でお米がこうキューキュー押し合ってる感じなので、ちょっと固く握りすぎたおむすびみたいな感じではありましたけれども、結構いけました。何よりもあったかいご飯が食べられるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。で、前の日に飯盒炊飯をやって、昔ながらの炊き方で飯盒、まあ、ご飯を炊いて、どのチームも今年はなぜか芯が残っちゃってたんですよね。シャリまでいかないけど、で、一チームはですね、飯盒を2つ炊いてるんだけど、1つ生米全く炊けてなかったっていうね、まあ、多分火から遠かったんですかね。で、もう一回火に戻して炊いてみたものの、米ってこんなことにもなるんだという経験をいたしまして、で、その後のハイゼックス炊飯だったから、めちゃくちゃ子供たちは喜んだわけです、翌日であってもね。 で、こういう経験って魂に刻まれるよねと思っていて、細かなことは忘れても残ると思うんですよ。だから経験こそ宝だと私が思うのは、その子の中で例えば何か未来を考えるとき、あるいは何かに出会ったときの対応幅が経験分広くなると思うんです。だから生な体験こそが宝であって、やったできたの繰り返しというのを我々は子供たちに提供したいと思ってやり続けているわけですよね。で、今年もですけれども、子供の中からやる前からね、やってもできるわけがないという発言が何回かありました。で、これはやっぱり少し悲しい、いやもうそういうできるわけがないがフィックスしてしまっている経験を、そのわずか10歳前後までにしてきていて、そうやってこれから始まるあまたある選択肢を全部手に取ることもせずやらないわけですよね、失敗を恐れて。でこれはね、本当に経験もできないわけだから残念なわけですよ。なのでそういう時にはこちらから、やってもいないのになんでできないってわかるのって聞くわけなんですけれども、そうするとえっと子供は一瞬止まるわけですよね。でそれが感情的にめんどくさくてやりたくないっていう場合もあれば、本当にこう失敗したくなくてやりたくないっていう場合もあったり、気分が乗らなくてやりたくないって場合もあるんですけれども、都合がいいわけです、できるわけがないっていう言葉が。でこれを我々は受け入れないと、やってみようよ、できなくったっていいやんかって言ってですね、やるわけです。でやった、できたが繰り返されると、やってみようという意欲が生まれてくる。これこそやっぱり宝で、そのやってみようという経験を、何をやったかではなくて、やってみよう、何かに向き合って一歩を出してみた経験をたくさん子供にしてほしいなと思うんです。あるいは大人はそういうアプローチを子供たちにしていきたいし、そのためには我々が知恵を使っていかなくちゃいけないんですよね。最近の子供は本当に口が立ちます。今年ね、小学校1年生の子は2人いたんですけれども、なかなかの二人ともへりくつやと言いましょうか、論が立つと言いましょうか、火がついたらですね、もう周りが言いくるめられちゃうというか、グーとなって、もうなんかこう反論するのが、反論というかこう話をするのが嫌になってしまって引いてしまうみたいなことが起こるような論破をしていく子が一人いたんです。でそのやり取りを聞いていると、やっぱりバーサスが生まれていくわけですよね。だってこうだん、なんでこうなわけとか言われると、だってさ何々だからじゃん、だからダメなんだよみたいな風に、まあ否定の試合っ子という土俵に入ってしまうと、もうやりたくないパワーの方が絶対勝ちますから、まあ戦いというかそれ以上先に進まない。なのでそういう時はもう土俵を変えちゃうというのがすごく私は有効だと思っていて、本質的な質問をするわけですよね。できないと思ってんだ、なんでそうすると全然突飛な理由が出てきたりするので、それとこれってどう関係してんのとか聞いていくとですね、相手の子供の方がだんだん嫌になってきて、じゃあやってみるっていう風になるわけですよ。とにかく好きになれとかそうじゃなくて、行動を、新たな選択のための行動を起こしてみるっていうことが宝だと私は思うんです。だってそうじゃないですか、やってもできないかもしれないけど、やったらできちゃうかもしれないわけで、それは手に取ってみないと分かんないわけですよね。でそういうのは好きじゃないかもしれないけど、やってみたら意外に面白かったなってことはあるわけです。で事実子供たちの中には一番苦労するのは食事っていう場合もあるんですね。というのはお家ではお母さんが食べやすいもの、あるいは食べてくれてくれた方が安心するから、これなら子供が食べるものというのが、まあ、食卓に並んだりするわけですよ。 で、我々はもちろん子供の年齢とか状況とかを配慮しつつですが、栄養のことを前提にしながら、一日でもちゃんとタンパク質量がちゃんとそれぞれ毎食取れることだったりね、ビタミンが取れることであったりとかっていうことをあるレベルちゃんと検討して食育を前提にしてやっているので、ルールがあって、食べ物は、好き嫌いを言ってはいけません。で、なぜならば、今、自分の体を作っているのは食べたものが作ってるんだよと。この食べたものが偏ると体もおかしくなるんだよと。だから、自分のね、これからを支えていくためにも出されたもの、そしてみんな応援するために支援していただいているものもいっぱいこの中にはあるから、好きか嫌いかは脇に置いてちゃんと食べましょうと。ただし、無理強いはしないから量は選びなさいと。そうするとね、知恵を使うわけですよ。これはアレルギーがあって食べれないとかね。何アレルギーあったっけ、ちょっと待ってと言って、こちらはですね、質問票をくくってですね、一応確認すると大体書いてないわけですね。うん。で、これちっちゃい子の場合、玉砕してくれます、ちゃんと。ね、お母さん何も書いてないってことはアレルギーじゃないってことだから食べて大丈夫だよ、よかったねと言うとですね、クスンとなってですね、そのまましぶしぶ小指の先っちょぐらいは取るわけですよ。で、この小指の先っちょでもいいからチャレンジするっていうことがやっぱり大切だと思ってて、こちらが無理くりよそってしまったのを口を開けて流し込むなんてことは絶対しません。自分で食べると言った量、トマトだったら1個が無理なら半分、半分が無理なら4分の1、4分の1が無理なら8分の1と、とにかくチャレンジしてみると。で、今年もいろいろありました。トマトは絶対食べたことがない、食べたくないと言ってた子が、すごく小さなプチトマトの差し入れがあったんですね。で、その差し入れに、反応して、すごく甘いよって言ったら一個食べたんですよ、人生で初めてそれとかやっぱ苦手、見た目だけで苦手意識に火がつくと手を出さないっていう子がいたんですけれども、この子もご飯をよそってる時に私のところに小さな声でやってきて、たまちゃん、お米ご飯もあるって聞いたんです。で、その日はスパゲッティだったんですけど、うん、ご飯もあるけどスパゲッティのなくなり状況を見て出すねって言ったら、なんかこう言いたげな顔をして戻っていったんですね。で、まあ相応の時間が経った頃、ボランティアであるアシスタントの人が来て、たまちゃんちょっとギブアップだなって言うから、どうしたって聞いたら、いやーもう手をつけないんだよと、スパゲッティに拒否拒否、ずっと口につけないと。って言ったらですね、理由はって聞いたら、コンソメ味が嫌いで、なんだったっけな、チーズか、チーズが入っててコンソメ味だったら嫌だと言っていると。で、それはホワイトシチューのスープパスタだったんですけど、コンソメそのものを入れてはいないし、チーズも入ってないんですね。なのに見た目でその嫌いなものを妄想して手をつけない、でも食べないと私にご飯ももらえないから、もう拒否、口のへの字に曲げてね。で、私ちょっと言ったわけですよ。でね、彼は私がどうも怖いらしくて、怒ったことないんだけどね、怖いらしくてで、私のところに言いに行ってくるってアシスタントが言ったら、たまちゃんに言うぐらいだったら食べると言ったらしいんですけども、まあとにかく言ってご飯あげるよって、何も食べないでお腹空いた朝倒れたら困るからご飯あげるよって、その代わり一口でいいから食べてごらんと、そうしたらいいよと。で、ルールがあるから、本当に苦手だと自分が思うんだったら、なんでスープのそのあれを本当のちょっと一滴でもいい、あるいはパスタ一本でもいいって言わなかったの、よそられたものをよそられたままよしと言っちゃったらそれは自分の責任になっちゃうんだよって話をこうちょっとやり取りしてね。で、食べたわけです。私がその前にご飯よそってきて、はいどうぞと海苔とご飯と渡して、そしたらですね、思いのほか美味しかった自分が予想していた味と全然違って、で、そのほらみんながもうパクパク食べ終わる頃に食べ始めてるからお腹も空いてるわけですよね。だからこうパクパクと食べるわけです。 まあ、全部はパスタ食べきれなかったけれども、それでも全く嫌だと言って拒否した体験が残るのではなくて、食べてみたら意外にいけちゃったの体験が残るって素敵だと思いませんか。無理強いはするんではなくて、単純に自分が同意したルールの中で最低限できることを提案するというね、なんていうの、隙間というかを狙っていくわけなんですけれども、どうすれば子どもの意欲が動くのかということですよね。でこれやってやり取りしていていつも思うんですけど、子どものことでもないよなと思うわけです。大人だって同じような言い訳を言って、同じような選択をして、同じように拒否して、そして自分の行動範囲を狭めてしまって、未来を狭めているなんてことよく起こるからこそ、ちょっとねご褒美目の前にぶら下げてでもいいから、ちょっとそのハードルを飛び越えてみる、ハードルのバーを倒したっていいじゃないですか。それぐらいの余地を自分に OK 出してあげられれば、前には進めるわけですよ。同時に最後にね、今年すごく思ったのは、自己主張、自分の意見をちゃんと言うというのと、わがままになっていくっていうのは違うよなと。自己主張だから、我を通す自己主張と自分の意見を言って人と交わり合って考えるっていうのは、もう似て非なるものなんですよね。でもちろん年齢的なこともあるんだけれども、結構自己主張で相手を押し倒そうとする子というのがいるという多かったというか、それ以上に人の意見を受け取るというその関わりですよね、関わりがやっぱり少し希薄だなというふうに感じたんです。でこれはまあ我々大人社会の反映だよななんていうふうに思いながらね、どうすれば言っていることに心を傾けられる、その余地が持てるのか、これが大きなテーマとなった4日間でした。でだからこそ私たちが相手の意見に耳を傾けられる、その心の余裕と余地を持っていたいなというふうに思います。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。いやもうね、話してるとあれもこれもこっちもあっちもと話したいことは山ほどあって、てんてんぱらぱらの、ね、話になったかもしれませんが、まあ、子供たちを見ていると我々社会の本当にこう鏡というか縮図というかだなと。で、想像を超えているのはものすごい情報量の中に子供たちがいるってことなんですよね。それは少なくてもですよ、昭和の時代に育った我々の中ではなかった情報は、必死になって調べるものか待たなくてはいけないものだったけれども、今瞬時に手に入っちゃうわけです。そして刺激は山のようにある。その中で心に留めるとか、心が動くような本当にこう出会いとか、体験とかをじっくりどうやってしていくか、面白おかしく時を過ごしてしまうんではなくてね、こういうことこそが大切で、そして日々 その日常をねどう過ごしていくかっていうのは我々こそが問われているんじゃないのかなってやっぱり思うんですよ。なんてで、NPO 法人トライフィールドの活動は、冬にはワンデー、アドベンチャーがあって、春にはまた大島での冒険があります。で冬は、ミニ四駆ってわかります？ミニカーがピューンって走るやつ、あれを使ってですね、考える力をつけるというワンデーの冒険をやったりします。これも面白いですよ。またご案内しますが、ぜひぜひご検討いただければなと思います。親子での参加が可能、12月22日に開催予定でございます。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。